お得意様へ駆け回りに行ってそこでお相手をするったって碁を打つということはありませんよ。お前は碁にかかると空夢中だから困る。お前が帰ってしまった後を見ると碁盤の下に財布の中へ100両入ったなりあったから、高橋さんが驚きなさってさぞ案じているだろうから早く知らせてやれとおっしゃって、あちら様のご家来が2人で提灯をつけてさっき金子は届けてくだすったのに嘘をついて。革財布はあちらで入り用とは何だ。ちゃんとここに100両届いてますよ。その100両の金はどっから持ってきたんだ。へっ、それは大変。何？それはどうも大変なことで。なんだ。へっ、それじゃあ足は取られたんじゃなかったんだ。なんだ、お前はどうもわけのわからんこと言うからしょうがない。ですけど、この金の出どころを調べておくれ。いえさ、まだ22や3になる者に100両という大金を自由にされるようなことはあるまい。お前へ店を預けておくのに、これがまたどういう融通をして、どこに金を預けておくか知れねえから、この100両の出どころを調べてくんな。へい。はい。お前、わしが迷惑するよ。冗談じゃない。困るよ。党に金は届いているところへまた100両を持ってくるってのはおかしいじゃねえか。へへ、誠に粗こつ千万なことをいたしました。なんともどうも申し訳はございませんが、実は確かに懐へ入れてお屋敷を出た了見でございまして、枕鉢まで参ると怪しい奴が私に突き当たりながらぐっと手を私の懐の中へ入れました時に取られたに相違ないと思い、小僧の使いじゃなし、旦那様に申し訳がない。百両の金子を取られては済まないと存じまして、吾妻橋から身を投げようといたすところへ通りかかったお職人体の方が私を抱き留めて、どういうわけで死ぬのかと尋ねましたから、これこれと申すと、それは気の毒だ。ここに百両ある。これをてめえにやるから泥棒に取られないつもりで主人のところへ行くがよい。しかしそれはただの金じゃない。たった一人の娘が身を売った身の代金だけれども、これをてめえにやるからとおっしゃって、ご親切な方にいただいてまいりましたのでございます。いやはや、どうも呆れちまった。どうだろう。そのお方が通らんければどぶりと飛び込んでしまい、土左衛門になっちまったんだ。ああ、危ないところだ。その方はお前の命の親だ。ご真実なお人だの。どうも百金という金をすぐに恵んでくだされということはありがたいお方だ。その何はどこのお方で何というお方様だ。へえ、なんてお方だか存じません。バカだねお前。どうもこれ百両という大金をいただきながら、その方のお名前も宿所も聞かんということはありませんよ。いや、お名前もところもお聞き申す間もないので、あれあれって言ってるうちにポンと金をぶつけて逃げていきました。金を人に投げつけて逃げていくやつがあるものか。お名前が知れんじゃお礼のしようもなし。本当に困るじゃねえか。へえ、誠にどうもすみませんで。娘を売った金とか言ったな。へえ、その今年17になるおひささんという娘の身を角海老へ売った金が100両あるから、これをお前にやるが、娘は上郎にならなければならない。悪い病を受けて死ぬかもしれないから、明け暮れ矜持のないように普段信心する不動様へでも何でもお線香をあげてくれと男泣きに泣きながら頼みましたが、旦那様、どうか店の脇へ不動様を一つおこしらえなすって。なんだバカ言って。こう角エビというのは上郎屋さんだ。そこ行っておひささんという17になる娘が身を売ったかと聞けばそれから知れるが、わしはとんと吉原行ったことがないのだ。こういう時には誠に困る。店のもんもあんまり固いからこういう時に困るな。吉原はみんな行ったことがないからの。 平助殿なども固いから吉原は知るまい。角海老って女郎屋は京町の角店で立派なもんです。お前吉原行ったのかい？こないだ3人で。何その。ごまかして時々出かけるね。しかし今夜は小言を言いません。夜更けのことだから。今日もたしなみませんといけませんよ。と別に小言もなく引けました。翌朝主人は番頭を呼んで何かこそこそ話をいたしましたが、やがて番頭の平助はいずれかへ飛んで行き、しばらく経って帰ってきまして、またこそこそ話をしましたが、分かったと見えて、羽織を出してくんだ。文七や、友だよ。へえ。と文七が包みを持って旦那の後へついて観音様へ参詣をいたし、あれから吾妻橋へかかりました時に文七は、ああ、ゆうべここんとこで飛び込もうとしたのかと思うと、ぞっとするね。と言いながら橋を渡ってまいりました。本庄だるま町というのはどこだい？確かここらだと思うが、あのお酒屋さんで聞いてみな。左官の長兵衛さんという方がございますかって。へえ。少々物を承ります。ご近所に左官の長兵衛さんという方がございますか？それはね、あそこの魚屋の裏を入ると一番奥の家で、前に掃き溜めと手水場が並んでるからじきに知れますよ。大きにありがとう存じます。それから御所の切手を頂戴いたします。ヘダルを拝借いたします。樽はこちらで持ってまいりますから。と代を払って魚屋の路地へ入ってまいります。ここは長兵衛のうちは夕べからの騒ぎでございます。どうするんだよ！どこへお金をやったんだよ！どこへって、やっちまったよ。お金を預けたところを言いな。預けたんじゃねえよ。やっちまったんだってに、わからねえ。昨夜から酔っぴいて攻めやがってちっとも寝られやしねえ。これだってやりたくはねえが、人が死ぬってんだ。人の命に敬礼るかい。人を助けるなんてのは立派な大家の旦那様にすることだよ。娘が身ぶってお前のために百両こしらえてくれたのを、むざむざ人にやっちまうなんてやつがあるかい、本当に。どっかへ金を預けておいて、また博打の元手にしようと思って。本当にその金はどうしたんだよ。どっかへやっちまったんだよ。俺だってやりたくはねえ。あまり見かねたから助けたんだ。見かねた助ける風かい。足をすくって放り込むだろう。誰が放り込むやつがあるものか。とぐずぐず言っているところへ。はい、ごめんくださいまし。おお、むやみに開けちゃいけねえよ。みっともね、そんななりをして人が来たんだよ。俺が挨拶するまでそこへ隠れていない。みっともなっちゃって、誰がこんな格好にしたんだよ。ええ、大きな声をするな。みっともねえから二枚寄りの屏風の後ろでも引っ込んでな。ええ、もう開けてもようがす。ごめんくださいまし。長兵衛さんとおっしゃる棟梁さんのお宅はこちらで。何？棟梁でも何でもねえんで。チヂミ屋さんかい？いえ、私は白金町三丁目大宮右兵衛と申しまして、別行渡世をいたすもので。これを見覚えがございますか？どうかよくこの奉公人の顔をご覧なして。文七、こちらへ出てこの方のお顔を見な。へえ、このお方。この方でございます。昨晩は誠にありがとう存じます。旦那様、このお方が私を助けてくださったに違いないので。おお、この人だ。おめえだ。どうも、まあ、よかった。おめえに金をやったに違いねえね。博打の元手に浮気を預けたんじゃねえ。ちゃんと証拠があるんだが。ああ、よかったの。へえ。どうも、これはどうも。昨夜は暗くてろくにお顔も見えませんでしたが、おかげさまで助かりまして、ありがとう存じます。その折はまたこれが不調法なつまらんことを申し、あなたにご苦労をかけまして、何ともどうもお礼の申し上げようがございません。まったくはこの者が泥棒に取られたのではございません。お屋敷へ忘れてまいりましたので、この者が宅へ帰らぬうちに金子はお屋敷から届けてまいりましたから、どうしたのかと案じておりまするところへこれが帰ってまいりまして、金子を出しましたから、不思議に思いましてだんだん調べてみますと、 まったくは賊に取られたと心得て、吾妻橋から身を投げようとするところへ、これこれのお方が通ってお助けなさったということゆえ、とりあえずお礼に出ましたが、なんともどうも恐れ入りました。ありがとうを存じます。